皆様おはようございます。また遅くなりましたが新年おめでとうございます。今日は旧暦のお正月にもあたります。お隣の韓国や中国などでは今日がお祝いの日だそうです。今年も新しい年が始まりました。そしてあっという間に4週間になりました。昨年は皆様にご心配をおかけしながらも皆様に支えられて何とかやってこれたことを心より感謝いたします。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、カトリック教会や聖公会などでは教会暦というものを使っています。そして1月1日は命名祭といってイエスという名前をお祝いしています。イエスという名前はヘブライ語のヨシアのギリシャ語訳です。その意味するところは主は救うという意味です。この名前は天使がマリアとヨセフに名付けるようにと伝えた名前でした。古代人にとって名前というものはその名前の持ち主の氏素性を明らかにするものでした。今でも中近東の人々の名前の呼び方にはその名残が残っているようであります。私の友人の一人は中東のヨルダンの出身ですが、〇〇お父さんの子などと呼ばれることが普通のようであります。それで何々一族の誰の子供でどういうようなこと、子供でというようなことがすぐに分かるようであります。聖書でも出エジプト記3章13節にこうあります。モーセは神に言った。私がイスラエルの人々のところへ行って、彼らにあなた方の先祖の神が私をあなた方のところへ使わされましたというとき、彼らがその名は何というのですかと私に聞くならば何と答えましょうか。つまりモーセが使わされたという神様の氏素性正体を聞いているのであります。当時の神様というのは民族によってそれぞれの神様がおり、それぞれの呼ばれ方があったのであります。そこでこのモーセという男の言う神様の正体が問題視されました。そして神様が示された名前はあってあるもの、私はあるというものでありました。そしてイエス様の誕生はこのあるという方が使わされた主は救うということをこの世に表すものでありました。つまりはイエス様の素性は主は救うとしてこの世にあるインマヌエル、神我らと共にいますと言われています。今朝はこのイエスという名の方の素性を示す共にある救うということについて 述べ伝えてきた使徒パウロのコリント人への手紙から学んでいきたいと思います。3章11節、なぜならすでに据えられている土台以外のものを据えることは誰にもできない。そしてこの土台はイエス・キリストである。最初のなぜならという言葉はその前のどういうふうに立てるか、それぞれ気をつけるがよいという言葉を受けています。つまりは注意を促す必要のもとにこの手紙は書かれています。どうしてこのような手紙が書かれたのか、その背景となることを少しお話しいたします。コリントという港町は古くから東西貿易の中継都市として重要な位置を占めていました。パウロの時代にはローマの植民都市になっていました。推定で60万人が住む大都市でした。ローマ人をはじめギリシャ人、フェニキア人、パレスチナ人、エジプト人など雑多な民族が住み、さまざまな人々が出入りするところでした。その雑多な民族の混じり合った場所で、パウロはイエス様という救い主について伝えてきました。そしてそれを聞いて受け入れ、集められた群れがコリントの教会の群れになりました。しかし雑多な民族の集まりですから、それぞれの生活習慣、言葉などが違って摩擦もあったと思われます。使徒言行録6章の一節ではこう言われています。その頃弟子たちの数が増えてくるにつれて、ギリシャ語を使うユダヤ人たちからヘブル語を使うユダヤ人に対して、自分たちのヤモメらが日々の配給でおろそかにされがちだと苦情を申し立てたとあります。同じユダヤ人でも出身地の違いによって摩擦が生じていたことが語られています。いわんやさまざまな民族の人々がより集められたコリントの教会の群れにはさまざまな摩擦が生じていたでありましょう。そしてそれは分裂にまで発展していたようであります。同じコリント人への第一の手紙1章11節から12節ではこう言われています。私の兄弟たちよ、実はクロエの家の者たちからあなた方の間に争いがあると聞かされている。はっきりと言うと、あなた方はそれぞれ、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケハに、私はキリストにと言い合っているということである。この分裂騒ぎに悩まされたパウロが何とかしたいと出した手紙がコリント人への手紙です。パウロはまず初心に帰れと言います。こう言われています。兄弟たちよ、あなた方が召された時、 のことを考えてみるがよい。人間的には知恵のあるものが多くはなく、権力のあるものも多くはなく、身分の高いものも多くはない。それなのに神は智者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち無きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。それは誇る者は主を誇れと書いてある通りであると訴えます。つまりは誇るべき主がおろそかにされ、自分たちの主張の正しさが前面に出されているゆえの分裂をパウロは感じ取らされているようであります。そしてパウロはこう言います。キリストはいくつにも分けられたのか。パウロはあなた方のために十字架につけられたのことがあるのか。それともあなた方はパウロの名によってバブテスマを受けたのかと。そこで今日のところで強調されている土台、イエス・キリストという土台が揺らいでいるのを感じるのであります。これがパウロを悩ませている最大の問題だと思います。パウロは言います。私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝える兄弟たちよ、私もまたあなた方のところに行ったとき、神の証を述べ伝えるのに優れた言葉や知恵を持ちなかった。なぜなら私はイエス・キリスト、しかも十字架につけられたキリスト以外のことはあなた方の間では何も知るまいと決心したからである。私があなた方のところに行った時には弱くかつ恐れひどく不安であった。そして私の言葉も私の宣教も巧みな知恵の言葉によらないで霊と力の証明によったのである。それはあなた方の信仰が人の知恵によらないで神の力によるものとなるためであった。すなわちパウロの目標としたところはイエス様の名、主は救うというイエス様の正体に頼って、その霊の働きによる証をすることでありました。なぜならそれはあなた方の信仰が人の知恵ではなく神の力によって成長させられるためであったと言っているからであります。パウロは手紙の最後の方でも訴えるように言います。私が最も大事なこととしてあなた方に伝えたのは私自身も受けたことであった。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、そして葬られたこと、聖書に書いてある通り3日目によみがえったこと、ケファーに現れ次に12人に現れたことである。その後500人以上の兄弟たちに同時に現れた。その中にはすでに眠った者たちも いるが、大勢は今なお生存している。その後ヤコブに現れ、次にすべての信徒たちに現れ、そして最後にいわば月足らずに生まれたような私にも現れたのである。そのように私たちは述べ伝えており、そのようにあなた方は信じたのである。さて、それでは現代の私たちの教会ではどうでしょうか。やはり現代のキリスト教会においてもさまざまな議論や分裂はあります。最近のことですが、キリスト教徒のある婦人が、キリスト教徒の他の婦人から、私は処女降誕を信じないと言われてショックを受けたと話されたことがありました。この話は世の光に処女降誕を否定するような投稿があって、大きな議論を巻き起こしたことと関連しているようでありました。これに対する私の対応は苦しいものでありました。処女降誕に目が取られ、そこで正しさを追求しだすと、イエス様の十字架復活が置き去りにされるようになってくるからであります。そしてそうであっても、何と言いますか、気になってくるとなかなか追求が止められません。それはやはりかつて教えられてきたものに対する愛着があるからであります。それを否定されることは、自分を否定されるような気持ちが湧き起こってくるからどうしようもありません。私は大学生時代に初めてキリスト教の門を叩きました。その理由は、宣教師から直接英語を習いたかったからでありました。そこから始まって1年後にバプテスマを受けました。それは月に一度のパンとブドウジュースをいただく主の晩餐式の時、いつも一人ポツンと座っていなくてはならないのが寂しくてならなかったからであります。信徒の人たちはその時皆立ち上がり、パンとブドウジュースを受けるのでありました。私もみんなの人と同じようになりたかったのであります。それである主日の説教の終わりに、宣教師の先生が言いました。イエス様を信じて受け入れたい人は前に出てきてください。私は内心不安でいっぱいでありましたが、思い切って立ち上がり、一人で前に出て行きました。それでほっとして思いました。これでみんなの人と同じようにパンとブドウジュースが受け取れると。ところが、すぐにもバプテスマを受けれると思っていたのですが、バプテスマを受けるには準備の学びが必要でありました。宣教師の先生のところに行き、先生と通訳の先生の3人で学びが始まりました。そして信じるという壁にぶつかりました。信仰告白を書いてくるようにと促されて書いてくるのでありますが、どうしても信じますとは書けないのであります。通訳の先生から、まだバプテスマは早いんじゃないのと言われてしまいました。心を奮い起こして一人立ち上がって前に出たのに、 がっかりでありました。しかしとうとう最後まで信じますとは言えなくて、信じたいと書きましたら、宣教師の先生が言われました。いいですよと。そしていよいよバブテスマという時、お湯に入って待っていた宣教師の先生の前に立った時、先生はこっそりウインクして笑顔で言われました。イエスキリストを信じますかと聞いたら、ノーと言ったらダメですよ、イエスと言いなさい。一気に緊張がほぐれて、はいと言いました。結局信仰告白の方は信じたいでありましたが、誰も反対する人はいませんでした。それどころか皆喜んでくれたのであります。それゆえ、ある意味で信じるということについて戦いを経てきています。ですから今まで教えられてきたことと違うアプローチで語られることにはすぐには適応できない自分がいます。そこでさまざまな人々との違いを乗り越えて落ち着くところ、土台がやはり私たちには必要であると思うのであります。それがイエス様の十字架復活の愛でした。パウロは主イエス様の十字架復活を通して示されたものを父なる神様の愛と認識しています。パウロはコリントの第一の手紙12章31節からで言います。だがあなた方はさらに大いなる賜物を得ようと熱心に求めなさい。そこで私は最も優れた道をあなた方に示そう。失礼しました。たとえ私が人々の言葉や御使いたちの言葉を語っても、もし愛がなければ私はやかましい金、騒がしい尿鉢と同じである。たとえまた私が予言する力があり、あらゆる奥義とあらゆる知識に通じていても、また山を移すほどの強い信仰があっても、もし愛がなければ私は無に等しい。たとえまた自分の全財産を人に施しても、また自分の体を焼かれるために渡しても、もし愛がなければ一切は無益である。愛は寛容であり、愛は情け深い、また妬むことをしない、愛は高ぶらない、誇らない、不作法をしない、自分の利益を求めない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばないで真理を喜ぶ、そしてすべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える。愛はいつまでも耐えることがない。しかし予言は廃れ、異言は闇、知識は廃れるであろう。なぜなら私たちの知っているところは一部分であり、予言するところも一部分に過ぎない。全くものが来るときには部分的なものは廃れる。このようにいつまでも存続するのは信仰と希望と愛、この三つである。この三つのうちで最も大いなるものは愛である。パウロはこのように語って、イエス様の十字架復活を通して示された父なる神様の愛を表現しました。このイエス様の十字架復活の愛による救いが何よりも大切だからであります。 そしてこのイエス様の十字架復活の愛を土台に、この愛により頼む信仰の道をたどってほしいのがパウロの手紙の願いであるでしょう。私たちにはこのイエス様の十字架復活の愛を自ら生み出す力はありません。しかしこの十字架復活の愛のある方が私たちのところに自ら来てくださいました。それゆえにこの十字架復活の愛のある方と共にあることによって、私たちがこの愛によって生きる道が開かれました。こう言われています。愛は神から出たものである。すべて愛するものは神から生まれたのであって、神を知っている。神は愛である。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛してくださって、私たちの罪のために償いの供え物として御子をお使わしになった。ここに愛がある。父なる神様はこのイエス様の十字架復活を通して、私たちの追うべき十字架に結びついてくださいました。ここに愛があります。土台はすでに据えられました。この共なるイエス様の十字架復活の愛という土台へ、何よりもお任せするところに信頼、希望、愛の実が実らない失礼しました、実らないはずはないと思います。すなわちその十字架復活の愛の土台の力によって、すなわち土台である主ご自身が神の宮を建て上げてくださるでありましょう。すなわち私たちを新たに生まれ変われさせてくださるのであります。そして主イエス様の与えられた戒め、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、その支配する神の国へ導き入れてくださるでありましょう。私たち人間にはさまざまな違いがあります。しかしその違いを乗り越えて愛することを可能にさせる愛があります。つまりはイエス様が世に遣わされたということ、共にあるということによって土台は据えられました。イエス様の十字架復活の愛が共にある愛の土台であります。それゆえにイエス様の十字架復活の愛に、何よりもまずより頼みお任せしたいと思います。そのイエス様の十字架復活の愛の土台にこそ信頼があります。希望があります。愛があります。お祈りいたします。愛なる天のお父様、あなたの愛してやまない兄弟姉妹お一人お一人をあなたがすべてご存知であり、あなたの大いなる愛によって私たちを助け導き愛の国へと入れてくださる、この御言葉をどうか私たちが心に抱いて、日々一歩一歩あなたの御言葉に従って歩むものとなりますように力をお与えください。すべてを主の御手に委ねて、尊きイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。